3日、離党届を出した小沢氏ら衆議院議員37人を除名することを決定。離党届を出していない鳩山元総理は党員資格停止6ヶ月の処分となっています。大井原発再稼働。関西電力は1日、定期検査のため停止していた大井原発3号機を再稼働しました。今年5月から国内のすべての原発が止まっていましたが、電力不足が心配される真夏を前に、およそ2ヶ月で原発稼働ゼロの状態が終わりました。3号機は明日にもフル稼働となる見込みです。
小沢グループが離党ということなんですけども、結構これ離党届をほら事前に
欠板状ですか、
欠板状。この前ね、一緒に出た時にその欠板状の話をしましたよね。
でそれだけど離党しなかった人もいたんじゃないですか。
います離党しなかった人もいますし、ね、離党したけども小沢さんの新党には入らないという人もいますから、だから離党しなかった人の言い分は、いや離党届を預けたんだけど、うん、それを党に民主党に出すとこまでは任せてないんだって、うん、まあよくわかんないですけど ね預けちゃったら出されてもね、
そうなんですよね。何の意味があったのかってことになっちゃうんで、おかしいですよね。預けろって言ったんだからね。
まあ、で書いちゃったってことです。怖いから書いちゃったってこと
です
。やっぱりやだ。
でもまた除名みたいなのもあるじゃないですか。でもあれって結局もう離党届出してるでしょ、除名っていうのなんかよくわかんない。
離党届して除名っていうのはですね、うん、私は江戸時代に例えると、うん、要は切腹を申し出るわけですよ、うん、武士はね、はい、自分をあれするためには、うんうん、私は切腹しますと言ったら、うん、まかりならんと、うん、お前は打ち首だと言ってやるのが除名っていうことですよね。だからまあ、ね、民主主義の中では別に、うん、命のやり取りはありませんから、ね、うん、そうするともう見下り犯突きつけて出てってますからね、うん、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい。
どうでもいいですよね。だってね、こっちにしてみればどうでもいい、ね、どっちでもね、その人のなんかプライドみたいなどうかわかんない
です
けど、
そうですね。
で、サンジャポでもやりましたけども鳩山さんが今後ちょっとキーを握りそうだという、
は
い、
鳩山さんのグループは、うん、その鳩山さん消費税に反対票を投じました、うん、で反対票を投じて、この週にですね、うん、今度消費税反対する研究会、まあ、勉強会やって23人集めたんですね、うんうん、23人でその人たちがみんな今度離党すると、うんうん、民主党は完全に過半数を割ってしまうわけですね、うんうん、だから鳩山さんの動きが注目されるというのは1点、うん、ただ他方で鳩山さんは去年菅内閣の不信任案を出そうという時も、うん、まあ、小沢さんは今結局出なかったから分かんないんですが60人とか70人まとめたというふうに、言われてます。まあ、私はそう考えてますけども、うん、鳩山さんのグループは20何人いたんだけど、うんうん、3人か4人しか賛成しそうな人がいなかったんで、まあ、今回も鳩山さんが実際にやるって言っても、まあ、どうなるか分かんないんですけどね、うん、ただまあ鳩山グループがどうするかっていうので、実際鳩山グループから参議院ですけども、うん、1人金曜日に、
う
ん、米長さんという人が離党届け、はい、これ大きい、うん、大きいんです。なんでかっていうと山梨ですから、コシヒカリさんの裏ですから、うん、参議院でコシヒカリさんのあれは3年ごとに参議院は改選されますから、うんうん、裏側の民主党の議員が、うん、そう自分の幹事長のお膝元から離党届け、うんうん、つまり反乱軍が出ちゃったってことですから、うん、まあ、それはコシヒカリさんは焦りますよね。うん、
菅さんどうでした？
菅さん聞かない。菅さんって聞かない。
菅さんは反原発で今活動して
る。反原発。まああと増税はなんかうにょうにょうにょうにょうってやってましたけどね。菅、うん、さんは今のところ、あとこの間原発の話で原発の事故調査委員会国会で出て、うん、それで あんたが悪いって言われたんですよね。官邸中枢が悪い。うん、まあ、菅さんはちょっとまあどうなるんだかね、次の選挙、うん、あそこ横粂さんが出る予定ですよね、
今ね、杉村太蔵のライバルね。
横粂さんがどこまで肉薄するのか、うん、まあ逆転するのかっていうのは、次の選挙の一つ、注目選挙区ではありますね。
うん、そもそもその解散をするのかどうかっていうね、話が一番
そうですよね。
解散総選挙、今日小沢さんは朝、NHK の番組に出てて、そこで言ってたのは、まあ、解散って、多分総理自身は解散できないですね。一票の格差の問題がありますから、内閣不信任案が可決された時しか、まあ、解散か総辞職で解散の目はない。その時に解散っていうのがあるんじゃないかと思ったら、小沢さんは内閣不信任案小沢新党で出しても結局否決されちゃうだろうと、うん、それから 民主党と自民党と公明党が組んでる状況だから、うん、増税の法案が通った後今度自民党が内閣不信任案出すっていうのは、
ね、
国民の理解得られな い,
意味がかない、ね、
変だろうというふうに言ってたんで、私は解散ずいぶんぐっと近まったかなというのは先週までそう考えてたんですが、うん、なんか今日のいろんなあの自民党の大島副総裁の話なんかもきっとまたちょっと遠のいたり、本当正直なところそうです、うん、遠のいたり近づいたりしてるのが今の実情だと思います、うん、みんな秋だとかそんな知ったようなことを政治評論家で言う人、うん、解散権のないやつに限ってないやつ、ね、5回も6回も政治評論家なんて解散してるから私は、ね、言わないようにしてるんですが、まあ、近く先週ちょっと近くなったなと思ったけどまたちょっと遠のいたっていうのは今週の状況、
まあ、だから今年に入ってからでも、もうあの年明けたらすぐでも解散かみたいな話をしてたら3月頃に違ってきちゃって、で6月頃にまたあるんじゃないかって、うん、ぐるぐるぐるぐる変わってますね、
でもなんか、うん、町村さんでしたっけ、自民党の市長の話なんか聞いてると、はい、まあ増税 だろうが何だろうがとにかくあの今の政府でやるんじゃ意味がないみたいなこと言ってるじゃないですか、
まあ、
一旦 どっちにしろ解散して増税するならするっていう、そういう理屈も自民党はなんか言いそうな気がしてて、なんかそう考えるとやっぱり小沢さんとなんか自民党で解散に持っていくような雰囲気じゃないですか。
だからそれができてるのか、うん、あるいは小沢さんは今度公明党とも組めますよね、うんうん、組む可能性もある、うん、手を伸ばす可能性がある、うん、そうすると一体じゃあどうなって、じゃあさっきみたいに自民党はじゃあ消費税の法案だけ通したら、うん、すぐ野田さんあんたダメだっていうふうに言える、うん、つまり今の流れはどうも民主自民公明の大連立、うん、まあ渡辺芳美さんが言う増税抑散内閣になりつつあるわけですから、そうすると野田さんだってそうですよね、それで解散してやるよりはせっかく3党が結びつくんだったらそのまま、まあそれは私は議会制民主主義の大きな危機、戦前とほとんど同じ状態になりますから大きな危機だと思いますけども、そうじゃなくて決められる政治はそういうものなんだという人もいるわけですよね、
うん
うん、
ちょっと
ね、小沢さんは実際のところどうですか、もうこれちょっとうまくいったって思ってるのか、ちょっと失敗したなと思ってるのか。
小沢さんはやっぱりもう一回これ政権交代やろうとしてるわけですね、今の民主党じゃダメだと、つまり議会と官僚システムが組んじゃったら民主主義の意味はなくなっちゃうというのが小沢さんの危機感ですね。だから次彼はまあオリーブの木みたいにこういろんなところで組むの、今日は橋本さんにも一緒にやれるんじゃないかみたいな話してました、うん、それからもう一つおそらく小沢さんの計算は、次解散総選挙をしたら民主党っていうのは今まあ250、60いるわけですが、うん、が我々の想像をはるかに超える負け方をするんじゃないですか、うんうんうん、つまり
すごい負け方、
これは今度原発の話が次に出てきますけども、この話も含めて、うん、それしかも税金を嘘ついて出来上げようとしてる、うんうんうんうん、そういう政権がもうちょっとその半分とかじゃない
じゃない、
そうなるとじゃあ自民党と組んでももうどうにもならないとか、じゃあ自民党だって原発も増税も基本的には賛成ですから、うん、そうすると既存の政党がっていうことを一つ小沢さんは考える、ただそれほど楽観的な人でもないわ、まあ顔もなんか悲観的な顔してる、
泣いてるみたいな
顔してじゃあまだ小沢さんもちょっと様子見なのかな、
そう、そこがどこなのか、ただ動くときには結構ダーッと動く、まあ今週、先週から今週にかけては動き早かったですね、
ただまあやっぱり政権交代についてはかなり、うん、あの、うん、なんていうんですか、こだわっている部分があって、うんまあね、今までやってきたことで何が良かったですかと言われたら政権交代だし、うん、細川内閣を作ったことだしって、うんまあ、今日の番組でも言ってましたね、
うんうん、しかもやっぱり勝算があるから動いたんだって気はしますよね、
うん、全くないんだったらないですね、うん、でこの50とか51とかいうその微妙な、うん、つまり51だったら内閣不信任決議案を、うんまあ、あの単独で出せるわけですよね、うん、他の人に別に気を使うことなく、だからそのが50か51かっていうのは僕らは気にしましたけど、まあ、今のところ気にしてないような雰囲気ですが、うん、でも確実にやっぱり50とか51の数というのは、うん、あの民主主義のルールの中では多数決の中で非常に、
ね
うん、大きく効くと、
うん
さあ、そして大井原発のね再稼働ということで、はい、2ヶ月間ぐらいですか結局原発、
ね、そうなんです、なかったのね、あの50基日本にはあるんですけど、ね、50基全部止まってしまったと、うん、だからまあ50基が全部止まってしまって、このまま行くのかということでしたけど、うん、でもこれも政治決断ということで、うん、決まったわけですよね、うん、でその政治決断でいいのかっていうのを、まあ、最終的に、これ動いてからどういうふうになるかって、うん、まあ動けばフル稼働すれば節電は少し少なくて済むっていう、うん、利点はあります、うん、でもね今週もそうですけど毎週金曜日にですね国会に夜に集まってるんですよ、
はい、そうですね、
それで、まあ、最初の頃この大井原発が動くか動かないかの時だけかなと思ったんですが、うんうん、もう動き出してからもですねもうどんどん増えてきていて、うん、で私はもう全然個人的な話ですけど金曜日ちょっと会って飲まないかと言った時に、うん、相手がですねいや僕金曜日毎週ちょっとあちらの方に行ってるんで、ね、国会の方に行ってるんでっていう話で、って言ったら、うん、もうやっぱり人数も結構増えて、うん、でこの動きがどうなるのかなっていうこともありますね、今までない、
うん、これ俺はそのデモであるとかそういうのってさ、うん、あんまりなんていうの俺はなんか意味あるのかなっていう感じで今まで思ってたんだけど、うん、アピールとしてはすごく影響今出てますよね、うんうん、ただそのもったいないもったいないって言っちゃなんだけど、うん、ちょっと雑に見えちゃうのは、うん、原発あくまでも原発はゼロなんだっていうところに、うん、全部の一つの意味になっちゃうじゃないですか、うん、でもそこに参加してる人たちは、うん、段階的に原発をやめようっていう人もいれば、
もちろん
東電に対してあるいはその関西電力に対しての責任の取り方をどうにかしろよっていう人もいれば、その電力会社の電気料金を上げるのがおかしいっていう、いろんな多分
まあ思いはそうだね、
それが一つの原発ゼロ運動みたいなことで
大雑把にまとめちゃうと、
それぞれ聞いてみると多分それぞれ違うよねきっと思いは、
そうかもね、
だからそれがなんかこうあまりにもこう極論でやってるみたいに見られちゃうともったいないような気もするんだけどね、
そうですね、なるほどね、はい、では後半のニュースいきましょう。